お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
1976年に日本とオーストラリアの間で締結された日豪友好協力基本条約、通称奈良条約。来年2026年で締結から50年の節目を迎えます。かつて第二次世界大戦では敵同士だった両国ですが、今や日豪の友好関係、戦略的なパートナーシップはかつてないほどの高みにあります。オーストラリアでは多くの日本の企業が事業を行っています。来年の日豪友好協力基本条約締結50周年に合わせて、オーストラリアで50年以上事業を行っている日本企業を取り上げていきます。今日は今年開業60周年を迎えたシチズンウォッチオーストラリアから、清水勝信 CEO、 そしてマーケティング部長のジェイ・リーさんにお話を聞きます。日本のシチズン時計が1965年海外に最初にオフィスを設けたのがオーストラリアでした。戦後しばらくオーストラリアで反日感情は根強く残っていました。日本人に対する反感に加えて、日本の製品やサービスを意図的に避ける人もいました。しかし次第にオーストラリアの市場で日本のブランドに対する信頼感が強まっていきます。シチズンウォッチオーストラリアの清水 CEO に聞きます。
おかげさまでここで60年もビジネスができているということは、やはりそういうふうな信頼感みたいなものによって、今までこう長くビジネスが続けられてきたのかなというふうに僕は印象としては持ってますね。私も聞いた話ですけれども、やっぱり戦争があって、敵国だったということもあって、なかなかその、日本ブランドというものは当初は受け入れられなかなか受け入れられなかった、難しい市場だったというふうに聞いていますし、その中で一つの転機としては、その、アメリカスカップのスポンサーをシズンがやって、で当時オーストラリアのチームが、優勝したと。で、それを契機に、シズンというブランドが認知をされていって、どんどんビジネスが広がっていったっていうところが一つなんか転機だったのかなというふうには聞いてます。
清水 CEO がオーストラリア事業での転機の一つだと挙げたのは、1983年のヨットレースアメリカズカップです。それまでアメリカのヨットが132年間負けなしで圧倒的な強さを見せつけてきましたが、1983年のレースではオーストラリアのヨットがアメリカを破り、アメリカの連勝を止めました。このレースでアメリカが他の国に敗れるのは初めてでした。ヨットレースはアメリカで行われたため、時差の関係で当時の首相ボブ・ホークをはじめとするオーストラリア国民は勝負が決まる明け方まで観戦しました。国民は沸き立ち、当時のホーク首相は勝利が決まるとその場で国民の祝日を宣言するほどの盛り上がりでした。オーストラリアの歴史に残る出来事、シチズンはこのオーストラリアチャレンジのスポンサーを務めたことで、オーストラリアでの好感度が飛躍的に向上したといいます。今のシチズンウォッチオーストラリア、日本人スタッフは清水さんだけです。
日本人は今私一人しかおりませんで、はい、皆さん現地の方に働いていただいていて、割とですね、我々の海外拠点って日本人一人で、あとは現地社員っていうところが多くて、もちろん規模の大きいアメリカのマーケットとかは日本人複数名おりますけれども、基本的には日本人一人で、あとはもう現地の方と一緒に働くと。
オーストラリア社会を反映して多様なスタッフが集まります。スタッフの数はオーストラリア国内で合わせて34人、シドニーオフィスではうちおよそ20人が働いています。
私も正直オーストラリアに来るまではこんなにその多民族の文化だったんだっていうのを来てなんか改めて知ったみたいな、あんまりそこまで僕認識してなかったんですね。もうちょっとその王子の方がたくさんいらっしゃるのかと思っていたんですけども、実際にこう赴任してみて会社で、メンバーと会ってみたら、あ、こんなにいろんな国の人がいるんだっ ていう、うん、はい、それちょっと驚きと、まあ、新鮮、僕にとっては新鮮なことだったんですけども、本当にそのそういった意味で言うと、過去のその先輩方の努力のおかげで、まあ、今があるんだと思っていますし、やっぱそのシチズンがあの大事にしているその品質であるとか、そういったその会社が大事にしていることというのを、みんなはしっかり理解をしてくれていると思うんですよね、はい、だから、まあ、やっぱりこれまで長々とあの60年もの間あのビジネスができているんだと思うし、はい、それがないとやっぱり難しいんだと思うんですよね。
そのスタッフの一人、韓国出身のマーケティング部長 JD さんは、シドニーでのレストランの経営や韓国そして日本の企業でも働いた経験を持つなど、多彩なバックグラウンドを持っています。以前勤めていた会社に出勤途中、シチズンの看板を見かけ、何の会社だろうと興味を持ったのが入社のきっかけでした。
They gave me a lot of opportunity where I can explore where there's certain hierarchy and restriction.
自分の可能性を試す機会がたくさんあります。かつての職場では守らなければならない一定の序列やできることに制限がありましたが、ここでは自分の持つ力を認めてもらえれば、信頼され、自分で決められる裁量が与えられ、次のレベルに行く道も示されています。現在の CEO は今年赴任したばかりですので、ここでのビジネスカルチャー、人々のことをすべて知っているわけではありません。日本の本社の指示に従い、また CEO 自身のメッセージを伝えていく上で、現地のスタッフとの連携は不可欠です。オーストラリアと日本の側、それぞれが互いに認め合うパートナーシップが大切だと思います。シナジー効果です。だからこそ私たちは60年間事業を続けてこられたのだと思います。
I think that's what makes this company standing still now for 60 years.
リーさんでした。 CEO の清水さんはもう一つ、アメリカズカップの他にシチズンウォッチのイメージを変えることにつながったというグレートバリアリーフのエピソードを教えてくれました。
ストーリーとしてあるのは、我々があの作ったダイバーズウォッチがグレードバリアリーフの、海に、まあ、長年ずっと沈んでいて、そこにフジツボがついて、それが発見されたと。で、それが発見された時も時計はしっかりと時を刻んでいたというストーリーがあって、それだけやっぱりそのクオリティというところがあのすごいんだよっていう話はあって、
それ本当の話
なんですけど。
清水さんはまた仕事ももちろんですが、オーストラリア生活を楽しみたいとも思っています。
サーフィンは今やってみたいなと思っていて、で、まあ、息子がいるんですけれども、あの今息子にけしかけて一緒にやるぞと言っているんですけど、ただせっかくね、あの海も近いですし、あのやりたいなと思っていますね。
清水さんでした。清水さんはインタビューの収録が行われた日の前の週、60周年のイベントをメルボルンとブリスベンで開催していました。その時に聞いたという話を教えてくれました。
メルボルンでお会いしたあの我々のビジネスパートナーの方とお話した時に、まあ、シチズンをもうかれこれ60年以上扱っていると。で、それは我々 CWA がまだあのここに起きる会社が起きる前からもう時計をおそらくどこか輸入して、まあ、使っていたよと。で、当時はその人が多分言ってたのは北部の方だと思うんですけども、北部のお店があったと。おそらくその方のお父様があの店をやられてたと思いますけども、当時やっぱりその日本というものに対して、まあ、非常にネガティブなイメージがあったと。だけども、まあ、我々はそのシチズンというブランドを信頼してあの扱いを始めたと。で、扱いを始めたんだけれども、やっぱりその近隣の人たちからはなんで日本のブランドなんか扱うんだと、やめろっていうふうに、まあ、たくさん言われたんだけれども、あの我々はあの根気強くシチズンのブランドをあの売り続けて、で今もまだ売ってるんだというお話を聞いて、あ、そういう時代があってそれを乗り越えて今があるんだなっていうふうに思って、やはりその、パートナーの皆様の そのおかげで今があるんだなっていうふうに改めて思った。
シチズンウォッチオーストラリアの清水勝信 CEO、 そしてマーケティング部長の J. リーさんにオーストラリア事業60周年の節目にお話を聞きました。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、 Spotify などでお楽しみいただけます。